こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは、尾崎和夫です。いかがお過ごしでしょうか。5月1日は HCJB 日本語放送が始まった記念日です。そこで今日は先週に続きまして、中学生の時から BCL のファンのお一人であった小原堺さんに聞き役になっていただいて、アンネスの恋の半世紀以上にわたる歩みを振り返らせていただきます。今日はその続きをお聞きいただきましょう。もともと南米各地で活躍されている移住者家族のためたちの放送だったので、たくさんのリスナーが私たちの触れ合いを願っておられました。そのあたりから今日は話が進みます。
当時はブラジルの移民の方々にとって短波ラジオは多分生活の一部だったのじゃないかなと思いますけれども、皆さんどのようなラジオで放送を聞いて おられたんでしょうか。
メインはやはり私が思い出に思ったのはブラジルにいらっしゃる日系人の移民の方たちへの心の慰めと励まし、だったんですね。ですからそれが一番私のメインです。ただ、地球をぐるっと回って、電波は当然日本にも届いて、日本の人たちから要請もあって、日本向けの番組も始めたわけですね。ですけど、ブラジルの方たちの生活の様子など私は知りたいと思ったんですね。ただ放送するだけではなくて、皆さんの様子が分かって放送すれば、直接いろいろと役に立つ情報を流すことができると思ったので、皆さんのいらっしゃるところに行きたいなと思っていたんですが、その機会が降って湧いたように起こったんです。で、1995年の夏に、放送を始めて30年経っていましたが、念願の南米ふれあいの旅が実現しました。で、ブラジルの日本人協会連盟からですね、年次総会の招待状が届いたんです。で、総会では席上 HCJB 4国放送に感謝状が贈られました。それは牧師や伝道者たちが普通では入り込めない僻地に行っても HCJB の放送を聞いているということが分かって、それを高く評価してくださったんですね。私たちにとってはこの旅が直接リスナーと顔を合わせて手を取り合える最高のチャンスとなりました。厳しい生活の日々を送りながら、毎晩 HCJB の放送に耳を傾けてくださっている一人一人に会えたということは、これは私たちにとって大きな喜びであり、励ましとなりました。リスナー一人一人が私たちと会って本当に感激しておられたんですね。毎日ラジオから声をかけてくださる方は今ここにいる。自分のこの目でその人を見ている。手で触れている。そのリスナー、人々の感動は私たちにも伝わってきました。このラジオでいつも聞いていますよって家を訪ねていきますとね、自分たちでそのラジオを見せてくださるんです。大きめのオランダ製のラジオがあります。日本製の小型のポータブルラジオがあります。いろんなラジオを大事に大切に使っておられるんです。で、日本に行く機会があれば、また知っている人が訪日するときには、日本からの土産には必ず新製品のラジオを買ってきてくださいって頼んでいますと話しておられました。それほどラジオが心の支えとなっていたんですね。
このご時世でラジオがまたね、再びメディアとして見直されているような感じがいたします。HCJB では日本語以外に他のあの外国語の放送ありますけれども、あのそのいくつか紹介していただけますでしょうか。
はい。まあ、HCJB で働いていて、第一に感じたのはですね、世界の各国からいろんな人たちが集まって、国境を越えた交流ができている、ここは国際放送局だということです。もちろん、英語とスペイン語が共通語ですが、それぞれの国の母国語で番組は制作されています。そして、言葉がお互いにわからなくても、もうとてもむつまじく交流を楽しんでいるんですね。日本語部の部屋は局内の印刷工場の2階でした。お隣さんはドイツ語部。ここはですね、まあ、おしゃべりをよくするところでした。そして、北欧部。これはスウェーデン語とノルウェー語ですが、それとアンデスの山岳住民のケチュア語部。スウェーデン語部は、独身の女性部長ソニアさん。彼女はスラッとした感じで、魅力的な声で、本国でもリスナーには人気が高いということでした。ドイツ語部のヒューバート夫妻はですね、厳格なタイプで働き者。とにかくベリカードのデザインについてはいつも厳しい意見を出していました。フランス語部のフランス・ワーズさんは、奥様が大柄ですがとても優しい感じで、ご主人のギターに合わせて自作、自演の歌を番組で披露されていました。ロシア軍のジャック・シャランクさん。なんと、西部劇のカウボーイの帽子と服装でギターを弾きながら奥様と自作の賛美歌をロシア本国向けの番組で流しておられました。英語部にはスタッフ一同で編成したコーラスメンバーがあり、毎週日曜日の夜にバックホームアワーという番組で本国アメリカのリスナーからのリクエスト曲をACJB スタジオから生放送でそのコラスのメンバーが歌う番組でした。私も加えていただいてみんなと一緒に声を合わせて楽しい時間でした。そして BOX691、視聴箱691番というタイトルの英語番組もありました。これはあの HCJB 放送局の宛先ですが、この視聴箱は紀藤市の中央広場にある大統領官邸と背中合わせにある中央郵便局であります。そこで仕分けされた郵便物を HCJB から1000人の郵便係の人が取りに行って持ち帰って、それを局内にある各種の郵便箱に仕分けするわけですね。前にも話しましたが、日本からの受信報告書が殺到するんで、その郵便受けには入りきらずに、段ボール箱で両手を抱えてオフィスまで運んでくれていました。番組内容は、各国語部に届いたリスナーからの手紙から、まあ、興味深い内容をみんなで選んで、そして紹介する番組なので、私も紹介させてもらいました。まあ、いろんな国からリスナーの反響が届いているので、とても楽しい内容の番組でした。で、日本語番組は、毎日午後5時から30分、スタジオでの生放送でした。その後は、ロシア語の放送が南米向けに生放送されるので、番組が終わる頃には、ロシア語のスタッフが、スタジオのドアの向こうで、私たちの番組が終わるのを、じれったそうに待ってるんですね。赤ランプが消えた途端に飛び込んできます。そして放送を始めるので、私たちはロシア語放送のオープニングのアナウンスを聞きながらスタジオを後にしていました。スタジオを出ると外は日暮れ時、黄昏の道を家路へ急いだものです。で、日本語の南米向けの放送はブラジル時間で午後7時。ちょうど夕飯の時間でした。でもエクアドルは時差がありますので、 まだ夕方の5時でした。この時間には私たちの子供たちは小学生だったので、家に帰っても誰もいないので、放送局にやってきます。オフィスではもちろんいないので、スタジオにやってくるんです。さあ、放送時間は迫る。子供たちはうろうろしている。物音を立てては欲しくないので、子供たちはとりあえずスタジオのマイクが置かれているテーブルの下に押し込んで静かにしてるんだよ。生放送だから、念を押しながら、こちらは HCJB のアンデスの声ですが放送してたんですね。こうした雰囲気がラジオでも伝わっていたんでしょうか。リスナーからのコメントに、アンデスの声の放送は家族的な雰囲気でみんなで楽しんでいますというコメントがよく来たんですね。実態がこうだったんですね。
いやーなるほど。すぐ、本当にお近くにね、お子様がね、いらっしゃったんですね、当時ね。いやいや、はい。エクアドルっていうのは、日本人の居住地のようなものっていうのはあったんでしょうか？
これという日本人居住地は、ありません。
うん。
会社員として、戦前、フィリピンでアバカ栽培をしていた、古川拓殖の会社の田辺さんが、私たちと同じ頃に来られて試験栽培をしておられました。で、長女の恵子さんには、HCJB 日本語部の初代秘書として働いてもらったことがあります。で、長男の朝広さんは、現地の中央大学を卒業して、無農薬のバナナ農園の経営で成功されました。日本でも、現在も評判ですが、晴海のビッグサイトでのハムフェアには、この自慢のバナナを無料で提供していただいたことがあります。お母様にも日本語のオフィスで手紙の処理の手伝いをしていただきましたが、ある時、ブラジルのリスナーの方から、マッチ箱にいっぱい持ち込みが詰められて、届けられたんですね。そちらでも持ち込みを育てて、正月にはぜひ餅つきをして召し上がってくださいと書かれてありました。そこで、もみの種を田辺さんに渡して農場で撒いてもらい、そして見事に餅米が育って収穫ができたんです。
うん、
そのおかげでエクアドルの日本人学校で初めて餅つき大会が開かれました。これを番組にして、その年のラジオジャパンの海外日本語番組コンクールに提出したところ、マッチ箱のいっぱいの幸せというタイトルで賞をいただきました。うんうん、また南米触れ合いの旅で岩農場を訪ねた時です。あるお母様から丁寧にお礼を言われました。事情を聞きますと、自分の長男が農業研修でエクアドルに行くというので、HCJB を訪ねてくれと頼んだところ、なんと本人がアンデスの声の番組に出演してくれて自分に誕生日のおめでとうお母さんと声をかけてくれたというんです。そして、歌までプレゼントしてくれた。
うん。
そしてその日の受信状態がこれまた格別に良くてはっきりと聞こえて、それはそれは本当に嬉しくて涙ながらにお礼しますと言われたんですね。で、この番組も NHK の海外放送番組コンクールに応募して賞をいただかせていただきました。さて、70年代の BCL ブームの立役者となられた山田浩二さんですが、アンデスの声の放送が開始された時の真っ先に日本からの受信レポートをくださったお一人でした。まあ、その時以来、山田さんからいろいろとアドバイスをいただいただけではなく、地球の裏側の生活で寂しかろうと、私たちのために心を砕いてくださいました。そして、当時の流行っているレコードなども送ってくださったんですね。で、ある時、送ってもらったレコードの B 面に、 誕生日はいいもんだという歌が入っていました。南米のウルシさんの家族からも、いつも誕生日のプレゼント曲を頼まれていたので、これを使ったところ、他の家族からもその申し込みが殺到しました。まあ、お便り交換の番組は、移住者、家族が現地で離れ離れになった知人や友人の消息を知ることができるというので、大変喜ばれました。お互いに情報を交換し合い、励まし合い、絆を強めることができるというので、人気番組になっていました。
うん。
こうした南米の日本人移住家族の事情を耳にされた歌手の由紀さおりさんと安田翔子さんからは、童謡アルバム、あの時この歌、童謡を歌うという、このカセットの CD でしたね。CD の全セットが送られてきました。懐かしい故郷の風景、幼い頃の思い出などが思い浮かぶ懐かしい童謡はどんなに地球の反対側で活躍する日本人移住者家族の心を慰め、生活に励ましを与えたか知れません。優しい心を包み込んでくれる歌声が遠い地球の反対側で故郷を忍ぶ人たちの心に染み込んでいったことは言うまでもありません。ありがとうございました。また、男性コーラスのデューク・エイゼスの皆さん、日本の歌全50曲を提供してくださいました。メンバーの一人の義理の弟にあたる放送作家希望の酒井康久さん、この方が HCJB に手伝いに来てくださったのです。そのアルバムを持ってくださった酒井さんに、毎日南米向けの番組で、皆さんこんばんは、今日の夕飯のおかずは何でしょうって呼びかけてもらいながら番組に関わってもらって使わせてもらいました。労働番組や歌の紹介番組などでも活躍していただきました。そしてクリスチャン作家の三浦彩子さん、三浦先生を北海道の自宅にお尋ねしたことがあります。その時、著書数冊プレゼントしていただきました。久子はラジオ図書館でいつも読ませてもらっていたのです。で、久子は三浦先生と同じような療養生活の経験があるので、三浦文学に傾倒していました。
うん、
それだけに本人にお会いできて、直接お会いすることができてとても励まされていました。放送では物語を読みながら感動しすぎて読めなくなることがあるので、必ず下読みをして涙を流してから番組の収録をしていました。潮刈り峠の作品はその後映画化もされたので、ブラジルのリスナーからはまず放送を聞いて、その後本を取り寄せて読み直し、映画にもなったので、今度は情景を目の当たりにしながら、もう一度心に刻み込むことができました。こんな手紙をいただきました。三浦文学を聞いて、読んでみる。まあ、素晴らしい機会に恵まれましたと。喜んでおられました。さて、最後に、放送は一人ではできません。番組が制作されてオンエアされるまでには、その背後に多くの人たちと協力があって、初めて成立するからです。番組が電波に乗って世界を駆け巡るためにどんなに様々な人たちの努力が秘められているか知れません。番組を作る者、番組を電波に乗せる者、そしてその電波を捉えて耳を傾けて聞いてくださるリスナーの方たち、それをその背後で支え、励まし、協力してくださっている方々、そうした方々のおかげで放送は成り立っているのです。こうした皆様方に心から感謝申し上げたいと思います。
尾崎先生、本日は貴重なお話、どうもありがとうございました。エクアドル本国の HCJB が昨年の2021年で90周年ですね。日本語放送が1964年の開始ですので、途中の定常放送ではなかった時も含めますと、58周年になるかなと思います。とにかくこれほど長い間放送をご担当されていることに本当に頭が下がる思いです。どうかお体を大切にされて、ご無理のない範囲で放送を続けいただければと思います。以上、新潟から小原でした。ありがとうございました。
さて、今日は HCJB 日本語放送が開始された記念日にあたり、これまでの歩みを振り返って、様々な角度から HCJB 日本語放送の歩んだ道のりをたどらせていただきました。小原さん、お会いしてくださりありがとうございました。どうかこれからも BCL は趣味の王様と言われますので、その重要な側近の一人として存分にご活躍くださいますよう、これからお願いいたします。ありがとうございました。
最後は HCJB のアンサンブルの皆さんに立っていただきます。HCJB コンフントアッチュセ用意していただけますか。この HCJB アンサンブルの皆さん、指揮とピアノ伴奏はロイス・バスコネスさんです。祈祷はサンフランシスコで祈祷と呼ばれております。市の中央にはサンフランシスコ寺院がありますね。この聖フランシスコは1181年イタリアのアッシジで生まれました。若い頃に騎士道に憧れ戦場に出て戦ったのですが、なんと捕虜になって捕らえられてしまいます。ところがそのことが彼の人生をすっかり変えてしまうのです。力で推し進む人生ではなく、神と人に仕える道を選び、聖品と平和を説く伝道師となるのです。平和。これは誰もが願うことです。それなのになぜ人類はこうも争いを繰り返すのでしょうか。それは本当の争いの原因をつかんでいないからです。あなた方の中の戦いや争いは一体どこから起こるのか。それは他ではない、あなた方の死体の中で愛戦う欲情からではないか。あなた方は貪るが得られない、そこで人殺しをする、熱望するが手に入れることができない、そこで争い戦う。聖書はこう言っています。目の欲、物の欲、持ち物の誇り、これらの貪りから争いは起こるのです。すべてを投げ尽くして愛してやまない神の愛に触れたフランシスコは、自らの欲望から解放されました。そして貧しくとも満ち足れた心の平和を体験したのです。本当の平和は実はこの心の平和からスタートするのです。このアッシジの聖フランシスコはですね、なんと今から777年前にこのことを祈りとして捧げているのです。
どうか平和を作り出すために私を役立つものとしてお持ちください。憎しみのあるところに愛を、争いのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑いのあるところに信頼を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びを、私たちがもたらすことができますように。
Esperanza, no.
主治の聖フランシスが唱えた平和への祈り、700年後の今もこの祈りは大切ですね。先週と今週の2回にわたってお送りしてまいりました HCJB 日本語放送58周年記念番組をこれで終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これで、この時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に、神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。